アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2176回1月27日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める今日が誕生日の山村です。
おめでとうございます。
全然おめでとうじゃないんですよ。もう明日から糖尿病の治療が始まるんですよ。今月オープニングテーマは情熱を燃やすです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。大学生時代に情熱を燃やしたものといえば塾講師のアルバイトでした。中学生を対象に高校受験の英語を教えてたんですが、3年半ぐらいですかね、かなり頑張ってやってました。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。今年取る資格第4弾はディープラーニング G 検定とデータサイエンティスト検定です。今年はディープラーニング系の試験で会社に使えるものを頭に入れていきたいと思っております。三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。私が情熱を燃やして探し続けてきた例の布をついに先日手に入れることができました。いや、早速いろいろ拭いております。拭きすぎて布がだいぶ汚くなってきたんで、洗濯しないといけないかなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
酔いどれ親父のブログにあった記事です。アップルがバレンタインデーのギフトガイドを公開。 AirPods、AirTags、iPhone、iPad などを紹介という記事がありました。アップルはその思いをあの人にアップルと一緒に伝えようと言って、特定の製品への刻印の無料化、新規登録者には6ヶ月間 Apple Music を無料に、3ヶ月間 Apple TV Plus を無料で提供しますと紹介がありました。よく考えてみたら、別にバレンタインでなくても普段から提供してる内容かなと今思ったんですけど、そんな言ってはいけませんね。何もないです。バレンタインの時こそこういうのを活用してくださいということらしいんですけども。
はいはい。
アップルはバレンタインデーのギフトガイドをミュージック、ヘルスケア、エンターテインメント、クリエイティビティ、写真&ビデオ、アクセサリーの6つのセグメントに分けてアピールしてるということでした。アップルのオフィシャルサイト、このその思いをあの人にアップルと一緒に伝えようというページを見に行くんですが、
はい。
ちょっとアニメーションしてるんですよね。最近まあこういう商品が空中に浮いてフワーッとなんか動いてますよみたいなアニメーションを見せるサイトは多いんで、その仕掛けかなと思いましたが、私の印象からすると、商品一個一個枠に入れてメッセージをつけて値段つけてっていう構成していくっていうウェブページのやり方が、中国のアリエクスプレスっていう通販サイトのデザインのテイストかなと思いました。
おー、似てるんですね。
似てます。別にアリエクスプレスでなくても他のいくつかの中華コマースのサイトでは割とこの手のデザインの感じが多いように私思うんで、ひょっとしたら今それがトレンドなのかもしれないです。だからアップルもこういうページで作ってるのかもしれないですけど、う
ん、テイストはアップルとしては私は初めて見る感じでしたよ。
そうですね。
それが一番消費者に受け入れられるのであれば、そっちに合わせていくっていうのはウェブクリエイターのお仕事なのかなと私は思うんでね。我々普段からアップル製品見慣れてるから、こういうことにもアピールするのねみたいな印象で見ますけど、普段あんまりアップル製品知らない人にしてみたら、バレンタインデーに送るにはこれもいいのかなという印象でしょうかね。
ホームポットミニも入ってますね。
入ってますね。スミレさんやったら何が送られると嬉しいですか？
私はやっぱりこの中だと iPad ミニとか、
はい、
AirPods Max とか来るといただいて、そのままメルカリで現金化しますかね。
ダメじゃん。
ダメじゃないですか。使ってくださいよ。この前 iPad mini ちょうどいい感じだから欲しいなみたいな話されてませんでしたっけ。
まあ、実際欲しいっちゃ欲しいんですよね、うん、ご予算の都合とかもあるので、まだ私のカバンの中には若干の余裕があるんですけど、
はい、
っていうぐらいの感じですね。
iPad のところなんかは好きな人が好きなことを鮮やかにできるようにというメッセージで iPad とか Apple Pencil の紹介がされてますね。これぐらい高額なものをもし送られたらちょっと緊張しますよね。3月14日お返しどうしようとか考えちゃいますよね。
いやー引くよね絶対引くと思うわ形に残るものってなかなかね、本当にもうそういう仲良しの関係になっていれば買ってほしいなみたいなこと言われていれば頑張るかもしれないけど、そこまで行ってなくて仲良くなろうっていう時はこんな高価なものは渡せないですよね
普通はね。2月14日までバレンタインデーのアピールってあると思いますが、スラドにあった記事もご紹介します。光学ドライブ搭載最後の Mac ヴィンテージ製品リスト入りへという記事で、マクルーマーズが入手したアップルの内部メモという紹介で、13インチ MacBook Pro ミッド2012モデルがヴィンテージ製品リストに入るそうです。これヴィンテージとかオブソリュートっていうカテゴリーがありまして、アップルが販売店への供給を停止した日から5年以上7年未満の製品をヴィンテージ製品と呼んでます。で、今度それ以上経って7年以上が経過したものはオブソリュート品というふうに呼んでます。世間一般のヴィンテージカーとかね、ヴィンテージワインとかありますけど、その感覚とはちょっと違うと思うんですよね。たかだか5年経ったパソコンがヴィンテージとか言われてもなぁとか思いますけど、まあそれぐらいこの手の製品は入れ替わりが激しいいうことでしょうか。
ですね。
でも2012年やから、賞味10年前でしょ。
はい、
うん。確かにパソコンの世界で言うと10年はもう本当に古すぎるような気もします。うちはその時言っててね、2012年やったらまだまだやん、全然使えるやんみたいな気持ちでね言ってたんですが、
Mac は結構長生きしますけど、ええ、Windows は2012年のモデルを現役で使えるかって言ったらちょっと厳しいですよね。やっぱり
それなりの OS で使うっていうなら話は別ですけど、だって12年やったらもう7にはなってましたか。 Windows は
7にはなってますね。
なってましたね。まあでも7ももう今ダメでしょ、10しか使えないでしょ、ということで、今この番組収録している Mac は、リスナーの皆さんからも昔カンパでね、ボイス先生を女取りしていただきまして、買わせていただいた MacBook Pro の2013年モデルを使ってます。そんな Mac で収録しているこの番組です。はい。ミルさんにはこちら読んでくださいって私がお願いしたサイトのニュースだったんですけど、iPhone マニアさんにあった記事で、1月末から新たなアプリ提出体験が利用可に、App Store Connect がアプデという記事がありまして、アップデという表現はあんまり聞かないんだけど、アップデートでいいんじゃないのかなと思いながら、すいません、ちょっとケチつけてみないとごめんなさい、はい、最近はアップデって言うんですかね。
どうなんでしょうね。
アプリのアップデートがあった時なんかはアップデあったとか、はい、アップデ入れるとかそういう言い方はすると思うんですけど、はい、サービスのアップデートについてアップデっていうのはあんまり言わないかな、私の周りだって感じですね。
私はウプデータンハーハーの方がリアリティあるんですけど、その中で Apple の開発者プログラムのメンバーは App Store Connect を使ってアプリを簡単に App Store にアップロード、提出、管理することができます。今年の1月25日から App Store Connect のアップデートがあって、新たなアプリ提出体験が利用可能となりますとのことでした。 Apple の場合なんとかコネクトって言って、 iTunes コネクト、 Podcast のコネクトとかあるんで、その並びでアップスターの方もこうしたのかなって思ったんですよね。
何ですかね、いろんなアップデアップデがあるみたいなんですけど、はいはい、ちょっと文字ベースで今一つピンときていませんが、はい、記事の最後の方にあるようにアプリの審査がかなり早くなるというところをメインにアップデがされていると、でプラス手間みたいなものも省けるというところが書かれているので、楽にはなるっていうことですね。なおかつすぐにアプリを公開できるというところに注力されているものだと思いますね。まず残念ながらもう今開発者の登録をやめてしまっているので、はい、このアップデは体験できないんですけども、は
い。体験してくださいよ。そんな無理言ってもいいですよね。記事によりますと、このアップデートの可能になる内容、一つの提出に複数のアイテムを含めることができます。それからアプリ内イベント、カスタム商品ページ、商品ページの最適化テストを新しいアプリのバージョンを作成することなく提出できます。
テスト用にわざわざコネクトに複数アップロードして、はい、テストしなくても済みますよということだと思います。
新しく安定感のあるアップレビューページで提出したアプリを管理し、アップレビューチームとコミュニケーションを取ることができます。
やり取りが簡単にできるってことですかね、うん、もしかすると X コードプラスみたいな機能の中の一部なのかもしれないです。
アイテムの数やアプリのバージョンを含むかどうかにもかかわらず、すべての提出物は通常24時間以内に審査されます。
ああ
本当かな。いやいや、そうはってほしいですけど
24時間働けますか。
なかなかこんなに早くなるんだったらそれはすごいなと思いますね。
これまでアプリの審査は 50% が24時間以内に、 90% 以上が48時間以内に完了していたんですが、このアップデートでより審査時間が早くなるとのことでした。もうひょっとしたらリスナーさんでこれを体験される方いらっしゃるかもしれませんけどね。
そうですね、
うん、より迅速にアプリが作って出せるようになるとなれば、皆さんやる気も起きるってもんですかね。やる気ということだと、三浦さんも私もアマチュア無線今年は4級、3級受けようかな。
私は4級ね。
私は4級持ってないのにいきなり3級受けようかなっていう。
はいはいはい、うんうん、
単にモールスやりたいだけやからね。ドローンはやる予定はないのでは
いはいはいはい
思ったんですが、受けた人のブログ読んでるとすごい簡単みたいなこと書いてあって、
はいはいはい。
でも私最初にアマチュア無線の教本買ったのに中学の時だったから、うん、さっぱりやったんですよ。
あ、その時はね。
で、あれから何十年も経って、でも勉強してないじゃないですか。今回、また対策本みたいな一冊買ってみたんですけど、今日眺めてて、やっぱりさっぱりなんですよ。どうしたらいいの？何にも進化してないんだけど。
基本は問題の部分を覚えておけば、そのままほぼ出るみたいな。
本ね、300ページぐらいあるんですよ。
うおそれ、
覚えて、300ページ覚えて
ちょっと。300ページも問題な、何でしたっけ？
出ないですけどね。
うん、
問題は。
そうそうそう。うん。あっちは知らないんですよ。私も教育を受けてんですよね。
講習受けてらん
ですか？講習受けて、うん。あの、はい、今、ネットでもできるので、はいはい、e ラーニング中なんですよね。そっからのテストが何問出るかっていうのは私もまだわかんなくて。
アップルにも関係ないのに頑張るかっていう話ですね。アップルが無線機出したら最高に嬉しいんやけど出さないよね。
いや、iPhone 無線機じゃないですか。
うん、これは無線機とは言わないね。電話なんだ、やっぱり。じゃあお話戻しまして、アップルチャンネルにあった記事で、ベルキン、各2つの USB-A、USB-C ポートを搭載した合計出力 108W の USB 急速充電機器、ベルキンブースト、チャージプロ4ポートガン充電器 108W を発売という記事がありまして、商品名が長いので途中でどこで区切っていいか分かりにくかったですけども、いい商品だと思います。ベルキンさんから2022年1月20日より発売開始になってます。この充電器ですけども、パッと見が普通のコンセントのコネクタの挿す穴の方ですよね、がモバイルバッテリーみたいな箱に差し込み口が大小一つ穴があると思ってください。反対側に AC コンセントで挿すプラグがついてます。要は箱だけがあって、その箱が充電器なんですけど、この差し込み口のところが実は AC コンセントではなくて USB-A が2つ、 USB-C が2つ並んでるポートでした。スミレさんは108という数字を聞いて煩悩の数だけとおっしゃってましたけど、
そうですね。
なんかやっぱり最近ご自身で煩悩を抱えててって、そんなことはないです。
いやいや、そんな人間ですから常に煩悩の塊みたいなもんですよ。
はい。108W の内訳は USB-A で 12W、USB-C で 96W の最大出力があるということで、それで全部足して 108W と表現しています。
なるほど。
お値段なんですけども、2メートルの充電 AC 電源コードが付属して、お値段税込み7990円。Amazon で先行販売開始されてますが、家電量販店でも2月以降順次販売が開始とのことでした。なかなか USB-A、USB-C それぞれ充電いつも考えてらっしゃる方には便利そうな機械ですけど、競合他社のと製品と比べてもお値段安くて性能いいですよっていうのをアピールされてます。
最後に書かれてるアンカーさんが、リンク先が日本ではリコールに合わせて販売終了っていう、それと比べんなって話もありますね。
まあね、それはね、リコールされてる商品買えないからね。
それはちょっと比べてあげんといてよ、みたいな。
充電器ってでもなかなか買い替えないじゃないですか、一回一回言うとね。うん、
はい。
だからなんかタイミングがあって、さすがにガジェット増えたから充電器いっぱいいるわ、みたいなタイミングにならないと、そこまでならないんですけどね。ガジェット、もう一つエンガジェットさんが紹介されてたものもここでご紹介します。接続したデバイスの情報をリアルタイム表示、液晶ディスプレイ付き USB-C ハブビジュアルドック2という製品で、ハブに液晶モニターがあって、どのポートに何が刺されてるかっていうのを表示してくれる。すごいですね。だから USB-C とか HDMI とかね、いっぱいポート持ってるんで、ここにはこんなんが刺さってるよっていう情報が出るんですね。 発熱をこと考えてね、冷却ファンも搭載。ハブなのに。まあハブでも、まあ確かにハブでもファンついてるのはありますけど、面白いのはハブの占有電力を設定できる。USB ポートは最大で 25W 供給が可能なんですけども、外付けハードディスクやポータブル SSD など多くのパワーが必要な機器を動かすのに別途電源が不要となるということなんで、こんだけいい製品のように、まあ、言ってきましたけども、クラウドファンディングで資金を募ってますので、まだ発売されるかどうかは未定です。クラウドファンディングのグリーンというサイトでは支援総額を達成してるんで、製品化のめどはまあこれで立ってるとは思いますが、実際物が届いてみないとこういうのはわからない世界なんで。
はいはい。
3月10日まで申し込み受付中なすんで、このね、グリーンっていうクラウドファンディングのサイトで、ビジュアルドック2というのをね、見つけて、皆さん一回検討してみられてはいいのではないでしょうか。
面白い。言っちゃ面白いですね。
最初のうちは、ああ、繋がってるな、画面表示されるなって、いろいろ見ちゃうんですけど、だんだん飽きてくるんだろうなって感じはするんですけどね。
そこはね、でもきっと誰か強者がいてね、中ハッキングしてここでゲーム走らせる人が出てくる
独自の OS を積んでるみたいなことが書いてあるんで、そこからなんかいろいろやったりする方もいるかもしれないですね。
とにかく液晶が映ってたらゲームを入れないと気が済まない人が世の中にたくさんいるみたいで、
まあそうなのね
まあ実は私もね、 USB ハブ去年今年とずつ買ってるんですけど、うん、iMac がうちに来てから USB-C ポートにどうつなぐかっていうのがこう悩みの種で、なんかやってたら iMac の右上の方に USB-C ポート電源供給が足りませんみたいなメッセージ出てくるんですよ。
ああ、はいはいはい。
だから何々利用したい時には何々のデバイスを減らしてくださいみたいな。ちょっと経路の変わった記事もあったんでご紹介するんですが、ファブクロスにあった記事で、付録の真空管 FM チューナーでラジオを聴けるムック本、電波受信が面白い FM ラジオの真相へという記事が出ていまして、音楽の友社から付録として真空管 FM チューナーキットが付いたムック本が発売されてます。これね、雑誌の付録って言ったらなんか薄いもんを想像するでしょ？これガチで鉄の箱ですよね、これ。うん、ちょっとした弁当箱二段重ねですよね、この大きさ。
はい。ですね。
なんか、どっちが付録だかわかんないよみたいな感じですね。
まあまあね、最近そういうの増えましたからね。
うん、
これでも持って帰って自分で家で作るの、これ作るんですよ、キットやからね。
そうですね。
でしょうね。
さすがに毎週キットのパーツが一つずつ届くみたいなやつじゃないですよね。
それはちょっとなーという。
高くなるからね、それね。
うん、雑誌の版型は A4 で32ページってまた薄すぎる、はい。付録がついて価格は 16,500 円。付録の値段ですよね、どっちかっていうとね。
そうね。はい。
FM チューナーで、なんか真空管が1本使われてるんですね、基板があって。簡単な構成なんでね、FM のダイヤルをね、回してチューニングが合うと、LED が光るという。
なんか、まあ、このギミックは綺麗で。
ですね。
おしゃれな感じはしますね。
あ、ハンダ付けもいらないんですね、これ。
あ、そうですか。もう基板も作ってあるんですね。
そうですね。プラスドライバーのみでいけます。
は
い、
は
い。
ああ、楽楽。うん。
今年の1月早々中国から買った真空管ラジオがハンダ付けして失敗してならなかった私としては、うん、もうこういう基板で売ってる方がいいのかななんて思ったりもします、うん、でも真空管って一時本当にもう手に入れへんのちゃうかって言われた時はあったんですけど、その使えるのがですよ、はい、そんな何でもええって言うとその世の中でありますけど、結構供給はあるんですね、こうやって考えたらね。
ね。
お二人とも家に真空管使った機会があったことってあります？
ああ、あったのかもしれないけど、ちょっと覚えてないですね。
テレビとかどうですか？
テレビはでもトランジスタだったんじゃないかなと思いますけど。
テレビはそうだったかもしれないけどね。うん。
うちはカラーテレビ買ってもらった時は、
はい。
なんか真空管だったんですよね。
はいはいはい。
テレビの後ろ暑いんですよ。だからテレビの後ろあんまり壁とかにしちゃダメなんですよ。ちょっと空間上げないといけないんで。電気屋さんがここちょっと熱こもるから、開けといてくださいねって言ってね。子供入れるぐらいのスペースなんですよ。絶対そういうとこ入るじゃないですか、うん、私やけど。
入る。
で、入って裏からテレビの中こう、そーっと隙間からこう見たら、真空管光ってみて、お、かっこええとか言って見るっていうのが好きな子供やった。
なるほど。それやりますね。私も真空管かどうかは別ですけど、テレビの後ろの回って、はい、空いた隙間から中身を覗くっていうのは確かにやってましたね。熱い空気がね。
そう。だからこのラジオもわざわざ真空管の場所に窓が開けてあって見れるようにしてあるんですよね。
ですね。
M1 MacBook が発表された時、動画で Apple の人が MacBook を閉じる時に覗き込んでるみたいなシーンがあったじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あんな感じですよ。
あ
光ってる。あ、消えた、みたいな。うん、
まあ、深刻感投げて割って遊んでた子供としては住んでなかったので、本当に学校の帰りにテレビ捨ててあるんですよ、道に。
うんうんうん。
あ、そのテレビが後ろ開いてしまってから深刻感見えてるじゃないですか。で、我々たちの悪い子供はそれを脱いで、真空管コレクションして、近所の壁に向かって、その、誰もおれへんところの壁に向かって、バーン投げて、パキーンって割れるのが面白いから、みんなそれやって遊んだんですよ。
なるほど。
ひどいな。すいません、反省してます。ごめんなさい。お値段がこれ、16,500円ですから、本屋さんですぐにはないかもしれないですけどね。ここでも書かれてるんですけど、本書付録の真空管 FM チューナーを使えば、温かみのある音の FM 放送が聞けるというって書いてあるんですけど、あの、温かみのある音ってどんなんか教えてよっていうのが私の意見で、なんかやたらとそれ便利に使いすぎてないその表現って思うんですけど。
いわゆるクリアじゃないんだけども、はい、雑音入ってて味がありますよってことを温かいと言うんですかね。
そう。
合ってんの、合ってんのかな、そ
う
そ
う、
よくわかんないけど。
温かいのニュアンスがね、個々人でみんな違うと思うんですよね、そこ。そんなんで FM 放送は、聞いてる人、FM 放送。
たまに聞いてます
よ。
あ、ラジコ。
ああ、ラジコね。はいはいはい。私はたまに聞いてますよ。
iPhone マニアさんにあった記事で、米アップストアのソーシャルネットワーキングカテゴリーで1位のロケットとはという記事があったんですが、SNS 系のアプリで1位になったという人気のアプリなんだそうです。ロケット。ロケットの綴りが LOCKET なんですけども。
写真とか入れとくロケットの綴りですかね、これ。
そうですか。
あ、そうですね。ロケットペンダントのロケット、
はい、
と同じ綴りみたいですね。
あ、知らんかった。ロケットってあのペンダント全部飛ぶ方のロケットと一緒やと思ってた。
いや、私もさっきまでそう思ってたんですけど、
はいはいはい、
もしかしてと思って今調べてみたら、Google 先生が違うよって教えてくれましたね。
あれ、そもそもなんでロケットって言うんでしょうね。
ああ、どうなんでしょうね。ちょっと。
ロケットペンダント。なんか、あ、ウィキペディア発見。イギリス英語みたいですね。バレンタインデーの時の贈り物として、また洗礼や結婚の場で配られることが多い、ビクトリア朝時代の葬式で配られていたもの。昔は普通に駄菓子屋行っても売ってましたからね、あの写真入れるロケットは。
あ、そうなんですか。
あの、子供の時買ってきて、入れる写真ないからウルトラマンに入れたりとかなんかしてましたけど、何やってんねんと思って。
どんな形の買ったんですか。
いや、四角とかハートとかいろいろ形はあったんですよ。で、はいはい、子供が買うからだいたい50円ぐらいで買えるような代物で、それはもう安いもんでしたけど、一時ちょっと流行ってましたね、ああいうのは。で、まあ、ここで言ってるアプリは、iPhone のホーム画面に友達のライブ写真を表示するウィジェットということで、友人があなたに写真を送信すると、あなたのホーム画面上のロケットウィジェットに即座に表示されます。返事を送るにはウィジェットをタップして写真を撮り、友達のホーム画面に送信します。ということで、あなたのロケットが新たな写真で更新されるとき、魔法のように感じられるとのことです。
すごいですね。
魔法なんや。
そんな言ったわりよ。ってことは、相手とちょっと喧嘩してる時なんかには、いかがわしい画像とかを送りつけてやったりとかできるわけですよね。
なんでいかがわしい
画像。そうすると、ホーム画面上のウィジェットに即座に、まあまあ、表示される
って。なるほど、なるほど。困るってことね、相手が。
そう
ですね。
まあ、そうか、あの、渾身の一発ギャグ的な写真を見つけたら、絶対これでいっぱい笑かしたろうと思って、送るっていうのはね。
そういう
電車の中で笑かしたんねんと思ってね、送るっていう。
そっちの方が健全でよろしいんじゃないでしょうか。
ロケットは親しい友人もしくは家族メンバー間だけのウィジェットで最大5人しか友達を追加することができないようになってます。本当に SNS というか、本当に身内の交流用っていうことなんですね。作った方によると、去年の夏に恋人の誕生日にプレゼントするために開発したということなんですね。
すごいよね。これを作って恋人の顔がいつもここに出るようにするために作るというこの開発者魂というか愛を感じますね。なかなかね。
今時のやり方ですよね、本当に。
かっこいいですね。
スマホに限らずお仕事で自分の机の上にご家族の写真小さいフレームに入れて置いてる方とかいらっしゃいますよね。
いますね。
はい、このロケットというアプリがなんで人気かって言ったら、今年の1月1日にランチしたばっかりなんだそうです。それでもう1位になっていることなんで、1月9日の時点でアメリカのアップストアで総合1位だったということなんで。なかなか日本だとね、LINE とか そんな感じで使うかなと思うけど、ちょっと違うようですね。
なるほど。このロケットということで、いつもホーム画面に好きな人が出ているというところが、やっぱり他のアプリとは違うかなと思いますね。
当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただきます。シャープ OBT って言ってますけど、シャープワンモーターの声でもいいですよ。シャープアップルもつけてるともいいですよ。安弘さん、ゼファー YS さんからは、アップル川崎でポリッシングクロスを購入した。対応してくれた女性スタッフに、ネットで信者を布って言われてますよね、と言ったけど流された。会話は相手を見てが基本ですね、といただいてました。ありがとうございます。いやー、これ、なかなか微妙な感じで、ありがとうございます。はい。ヨシリンクさんからは、6年前の大分熊本地震では模型が落ちたり時計が壊れたりして大変だったけど、今回は大丈夫。ベサマウントにトランスフォームした iMac Pro も絶好調。これだけインテル G4 プロセッサーなので、フュージョン上で Windows 10が稼働。ドリキンしようというふうにいただいてました。
ヨシリンクさんは今回の地震で結構被害のあったところに住まれてるんです
よ
ね。
大分でらっしゃいますんでね、確か。この間本当夜中の1時でしたけど、びっくりしましたね、あれ。私ら大阪でも結構なんか気持ち悪い揺れでしてね。すぐ地震速報を検索してみましたけど。
はいはいはい。
震度5強ですからね。
とりあえず私がニュースとかなんかいろいろ見てる限りは悲惨な、なってるっていうのはあんまりこうお見かけしなかったんですけど、それでもね、リスナーさんでもし大変な思いされてる方いらっしゃったら、以降も早く復旧されることで祈ってますけど
ね。
1103人さんからは、お風呂、湯船にお湯か水入れたままにしないとパイプが凍結しても知らんぞって言ったので、お湯抜かずにそのままにしておいた。といただいてまして、給湯器ネタですね。
うん。
ハッシュタグ電気給湯器でいただいてるんですよ。最近関西でも気温が1度とかすごい下がる日があるから、さすがに地域によっては湯船にお水張っとかないとパイプ凍結。これよく聞くんですけど、申し訳ないですけど、私大阪住んでて、雪がめったに積もらない地域に住んでるんで、うん、それをこう体験することがないんですけど、
うん、すごく大昔は、はい、私は小学校とかその辺の時はですね、田舎の愛媛県でもすごく冷え込むことがまあまああって、
はい、
破裂するよって、お水をちょろちょろでもいいから蛇口を開けてありましたよね、昔は。
あ、そうです。
今はもう聞かなくなりましたけど、
はいはい
は
い、
昔はそれぐらい冷え込んでたですね、愛媛県でもね、
うん、はいはい、うん、なんか今年特に冷えるように思いません？
今年寒いっすね。
ねえ、アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。1月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの幸運の巡り合わせ。売り切れで諦めかけた新型 iPhone の希望色がたまたま入ったお店で買えたとか、同じ Apple Watch のバンドをしていた縁で結婚したとかのお話をお待ちしております。次回の配信は1月29日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。